Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のはまぐり御門の編、令和5年4月12日放送分のポッドキャストラジオクラウドです。隅田隆平のはまぐり御門の編、はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のはまぐりボーイはこの方です。
はい、香川照でございます。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
お久しぶりですか？
まあちょっと前か、覚えてないないつやったかいな。
そうかそうか、前回は私が、月刊大阪弁護士会の、
はいはい、2月の真ん中ぐらいですね、
公開取材ということで、この放送中に、放送中か、収録の中で、インタビューを受けるというのがございまして、でそうか、だからもう1ヶ月、は
い、その説ありがとうございます。
無理ぐらいで、でも本も出まして、はいはい、月刊大阪弁護士会、
ね、31日に発刊されましたので、
はいはい、このですね、その本のことに、月刊大阪弁護士会のことに関しては、その後のコーナー、新コーナーでちょっと取り上げようかなと。
ありがとうございます。
はい、今夜から今日のトピック、墨まで読ませてっていう、はい、オリジナルコーナーが。
なんか似たような聞いたことあるんです、はい、何でしょうか、
はい、始まります、
ね。はいはい、楽しみにしてください
。はい、であれらしいですね、なんか照江先生の事務所には、今司法修習生、
そうそう、
来られてるんですね。
来ております。
我々もそのね、司法試験受かって弁護士になるまでのこの間に司法修習という、研修期間があるんですけれども、そのね、放送三社、弁護士の事務所にも行けば、裁判所も行けば、検察庁も行って、それぞれの勉強をするんですけれども、今大阪で修習している子が、
4分割の第2クール中で、
はいはい、2月のお尻から。じゃあもう2人目が来られてるんですか？
今、いや、1人目
が。
第2クールと第4クールを2人、俺は世話するんですけど、
そうなんですか。
第2クールの1人、あの子が来てて、
はいはいはい、
2月末から4月20日まで、もうそろそろですよ。
えらい癖の強い弁護士に当たって。
結構恥ずかしいね、裁判所の周りとかで、一緒に歩いとったら、先生とか言ってんなとかみんなにいじられんねん。
言われて、
バカにしてきてんねんこっちは。
いやいや、もう、
いい子ですよ、可愛らしい。
あ、そうですか。何歳ぐらいですか？
25。
ああ、もうじゃあ随分年が
若い。
でももう僕らもええ年ですもんね。46やったら、
息子を見てる感覚で可愛くてしゃあないね、やっぱね。なんか教える身になると。
ああ、そういうもんですか。で、なんか人に教えてたら、原理原則に立ち返れますもんね。
そうそう、自分もね、背筋が正されるというか、ね、
なるほどなるほど。で、だから第2クールと第4クール、だから第1クールか第4クールまで偶数のクールを、
僕が
照江先生が担当されるということで、はいはい、先ほどちょっと小耳に挟んだんですが、その第4クールに来る修習生が照江先生にメールですか？
突然メールが来てね、
来てて、先生って香川照江なんですかっていうメールが来たっていう、
真面目なね、
香川照江なんですかっていう、
そうそう、なんかリスナーさんのお知り合いがおったみたいな、
知り合いが、その修習生の、が本人じゃなくて、そうそう、お友達がリスナーで、
上司かな、元々その法務系で、リーハウス、
なるほど、
法務仕事してて、
そういう法務部かどっかで企業で働いてた人で、はいはい、
そうそう、そのなんか立派な経歴の方がこれを聞いてるっぽいで、
ああ、そうなんですか。もうね、今日はそれに答える今日のトピック、墨まで読ませるのコーナーは
不安でしかないけど、
はい、あ、でもその人からリスナーから話を聞かされて、でもなんかそのそ元上司と喋ってる時に、そ
う
そ
う、
辻村
っていうとこにとかってね、
もう自分で言うけどね、まあいいですか
自分で言うけ
ど、ね、それって、香川照江ちゃうかってなったわけですか。
そうそうそう、君そんなとこ行くんかみたいになったよな、
であれはもうそうだよって言うんですか。
タイガーマスクじゃないけどな。
言うたらダメなんですよ。それはあのパーマンが、あの三つ男がパーマンって言うとあかんのと一緒で、言っちゃったんですか。
言っちゃった。いや、もうしゃあないやん。やってるよ、言って。
あ、そう
で、この、その、それこそその、月刊大阪弁護士会を見せて、
はいはい、
こんなことで取材もしました、言って。
なるほど、なるほど。
やってますよ、と。
その、修習生もね、連れてきてくれたらいいと思うんです
け
ど、
ね。その子は連れてこようか。その第4クールの。れて
ね、やっぱ弁護士もいろんなこの、今職域が広くなってて、
はいはいはい、
こういうこともせなあかんねんぞというね、
そのコーナーによるな、連れてこれるかどうかは新コーナーによるな。
ああ、そうですか、黒岩知事の話と
かやめてくれ、
君はどう思うみたいな
修習生はかわいそうよ
黒岩知事についての意見を聞かせ、あの聞かせてもらうのはダメですね。
出られへんやしな、これな。
まあまあそうですよね。うん。うん、さあおとなしくしておいた方が収集戦の時はね、いいですもんね。
はいはい。
あ、だからなかなかあれなんですよね。うん、その月刊大阪弁護士会の、うん、その私が取材を受けた記事が、うん、
はいはい、
あの大阪弁護士会のサイトに早くアップされたのも、
う
ん、
そうそうそう、
なんかリスナーの人がいて、
そうそう、広報委員会の、まあ、はい、会員の方が、私の知り合いが昔からの住田さんのファンで早くアップされるように、
なんでこの直接のリスナーはいないですかね。この誰かをかませてのリスナーしかいないですよね。
私は好きですよ、
ね、いないんですよ。私の知り合いがとか、
そうやな、
ね、
声上げにくいんかな、なんか
声上げにくいのかな、
ファンが恥ずかしいんかな、ファンである。
いやいや、もうね、あの恥ずかしくないコーナーを今日のトピック隅まで読ませて、はい、やっていきますので、はい、は
い、
今日のトピック隅まで読ませて、今日のトピック隅まで読ませて、
軽快な。
あのこれはね、元ネタがございまして、うん、はいはい、私があの4月から出演してます、うん、ABC ラジオ の、 あの裏の裏まで裏川ですの中の看板コーナー、今日のトピック裏まで読ませて、はいはい、そのコーナーは裏川アナウンサーが、はいはい、まあ、あの朝日新聞のその日のね、うん、夕刊で毎日、うん、読みるですかね、うん、この夕刊からニュースを、社会的な事件を取り上げるというコーナーなんですが、今日のトピック隅まで読ませては、うん、今日のトピック裏まで読ませてでは取り上げない下世話な記事を、う
ん、墨の方のね、
墨の方のそう、そう、だからこうダブルミーニングなんですよ。墨田の墨と墨っ子の墨、
なるほど、
はい、墨っ子を攻めていこうと思うんですが、
はい、
はい、まずは週刊文春4月13日号、黒岩知事11年不倫 AV プレイと卑劣な別れ、相手女性の告白240本、
うわ、
これご存知ですか。
いや知らない。
やっぱ収集生連れてこんほうがいいな。ね、
知りたくもない。
これは黒岩知事また当選なさいましたけれども、
それはそれで
は、はい、その直前に週刊文春で過去に不倫をしていた女性がまあ暴露するということがございました、で、ね、書いてますよ。悔しくて悔しくてやっぱり納得できなくて、うん、彼のことを忘れようと努力したのですが、テレビや新聞に登場するから何度も何度も思い出してしまうんです、でも知事として綺麗事ばかり口にしているのが許せない、有権者の方に彼の本当の姿を知ってもらうためにも11年間の不倫関係のすべてをお話したいと思います、というリード部分から始まるんですよね。まあそれはね、あの知事の選挙に出てる以上で、この人もうね、3期12年勤めてのまた4期目なんですかね、
はいはい、
で選挙公約では筆頭に挙げるのはパパママ目線を踏まえた保育環境の充実、
うん、
そうね、子ども政策、うん、さらに女性政策にも力を注いでおり、生活困難女性支援の強化などを訴えていて、うん、その選挙広報にはこう書いてあるそうですよ、
うん、
私生活では妻と2人の息子がいます、もともと出馬に反対だった妻には頭が上がらないと公言、
うん、
地元紙の取材に、あ、これは選挙広報ではないか、
うん、
あのまあ、関係者が言ってるんですかね、地元紙の取材には休日は妻とミュージカルや映画を楽しみエネルギーを充電すると明かすなど家族を大事にする姿勢もアピールしていますと、が、だが、
そこまでは良かった、
そこまでは良かったんですが、あ、もうだからね、20年ぐらい前の話らしいですよ。20年ぐらい前から十何年付き合って、だから選挙出る、2011年の知事選に出てるわけで、2000年から多分2011年までお付き合いがあったということなんですが、でね、だからまだガラケーの頃のメールのやり取りがいっぱい出てきてるんですけど、残してるもんですな。ほんまにこれ見てください、この
よう電源入ったな。
このねえ、うん、ちょっとね、読むのもはばかられるような、
そうだね、さっきちょっと聞いたけど軽く。
いいですかね、読んで。
いやいやいや、いいなって言うてへんやん。読むやん。
あのね、この人は、うんうん、灘中学、灘高校、出て早稲田、はい、の雄弁会出身、いろんな政治家を輩出してる人なんで、ちょっとね、だから関西弁も混じるんですね、メールのやり取りで。はいはい。で、例えば、でもね、こう、韻を踏んでるのかな、この下ネタも。
うんう
ん、ちょっと待ってくださいね。
うん、
ん、まあ、卑猥な言葉が並ぶという注釈ついてる、
うんうん、
携帯の写真を読み上げるのも何なんですけど、これは報道番組なんで僕は事実を歪曲したくないんで、
まあ、確かに
、例えばこれは、うん、いつかな、その昔のガラケーので送ってたメールなんですけども、うんうん、ほんまは心配よりチンポいっぱいの方がええんやろ、 ほんまは心配よりチンポいっぱいの方がええやろ。
リスニングテストやないねんか。2回読まんで。
これはどういうことですか。これはどことどこがかかって、ほんまは心配より、ほんまは心配よりチンポいっぱいな。
ギュッと詰めたらね、
心配チンポいっぱい、う
ん、何回も言うな、もう
心配チンポいっぱい。いやー、これはどうかな。
ほんま下水ね、うん、これは、うん、
元気満々、うん、で何々ちゃん、うん、元気チンチン、燃える闘魂、燃え盛る弾痕って書いてますな、はいは
い、そういうちょっと高文化していくんやね、うん、
書いてますな、うん、で、フジテレビのね、報道2001のキャストやってらっしゃったじゃないですか、うん、だからその本番前かな、うん、送ったメールは本番前の本番ばっか、生放送の前の生だよ、ニュルニュルって書いてますね、うんうん、で放射、うん、放射線技師の学会で講演してきた日には、うん、X 線でも当てたろか、何セックス線だってばっか、また行っちゃった、何また行っちゃったっていうね。
ちょっと待ってくれ、なんか脚色入ってんか。
だんだんなんか乗ってきたな。
声ぴょん的な雰囲気出てたぞ今なんか。
これってどうなんですか、今ワイドショーとかで報じられてるんですか。
ないよそんなん、聞いたことないもん。
いやだから、ほんまに声ぴょん案件ですよね、うん、声ぴょんのプティング案件ですよね。紹介できん下世話すぎて、
あまりにも
言えないですよね。本番前の本番ばっか、生放送前の生だよ、ニュロニュロってね。
本人よりおもろいな多分それ。
もうじゃあ、うん、二角師匠風に言ってた
やつ。いやいやいや、なんでやいや。
生放送前の本番。本番前の本番っていうね。
で、バッカーってが入んねや。
バッカー
が
ですね。
バッカーがこのブリッジとして入んね、常に。
あ、バッカー、そうですね。バッカーって入って、さ、何 ?X 線でも当てたろうか、これだから関西出身やから、X 線でも当てたろうか、何セックス線だってバッカーまた行っちゃった、また行っちゃったっていうね、この、これでもね、ほんまに。
ひどい、ね。
いや、僕ね、これね、知事とか、うん、知事、公職とか関係なく、この人どうかしてますこの、この。
なんでそんなことが書きたいんかもわからへんわ。
ただね、まあまあまあ、あえてね、うん、弁護すると、はいはい、まあ、この女性も黒岩さんのメールはギャグを交えた卑猥な下ネタが多かった、うん、その時は私 自身も楽しんでいたのですが…てんてんてんって書いてるんですよ。だから、これはね、黒岩さんが一方的に送ってたわけじゃなくて、うん、わかんないですよ、
わかんないよね、
でも
ね、
女性の方も同じでバッコーみたいな、なんか、うん、返しを
いい感じで、
ね、やってないと、うんうん、だから、まあ、黒岩さんからしたら、うん、いやいや、これは前提があって前振りがあっていきなり言ったんじゃないよと、うんうんうん、だって本番前の本番からこのクエスチョンから始まってるから
受
けてるわけやから、もしかしたら女性の方から、うんうん、本番前に本番するバッカーっていうのが
いやいやバッカー生まれてきてんねん
そんな、いやでもそんな女性と僕あんまり付き合いたくないですけど、そんなお前報道、
そうやら、下がちょっと過ぎるな、
報道2001、うん、はいはい、僕がキャスターとして、はいはい、本番前そんなね、もうすぐ本番本番バッカーみたいなことを送ってくるでも僕そうなんですよ、だから黒岩さんからしたら、はいはいはい、言いたいと思うんですよ、うん、そのこの文言はいきなり本番前の本番から入ってるでしょと、うん、ということは相手から、うん、まあ、はいはい、うん、同じような、
似たような
来てたんですよっていうことを言ったとしても、はいはい、うん、いや二人ともアホやっていう話だだけなんですよ。だから、ああなるほど、黒岩さんなるほどとはなんないでしょ、
仕方ない、これはやむを得ない、
やむを得ない、いやいや両方アホなだけやっていうね、
こと正当防衛やみた
いな、ね、ならないんですよ、ね、だからそこが黒岩さんの辛いとこで、うん、全部開示して見てくれと、まあまあ、見てくれたら僕がなんでなんでニョロニョロニョロニョロって言うたか分かるとか、ほんまは心配より心配いっぱいな方がやろって、これ難しいね、めっちゃ早いわなかからこれめっちゃ早いわな、心配と、これはこのねえ、ヒップホップとしてはダメでしょ、この陰の踏み方は。ほんま心配よりチンポいっぱいの方がええやろうと、これはもうダメでしょ、
ちょっとよかった
これだから陰踏んでない、
うん、なるほどね、
うん、チンは踏んでるかなバッカーなんか
ひどいね。
浦川さんこんなコーナーないですもんね。いやでもこれはあのね、僕この件に関してね、うん、結構まあネットニュースとかにもなってて、黒岩知事に見るおじさん公文の、うん、ダメな例みたいに載ってるんですけど、うん、これは言うときます、うん、僕おじさん代表として弁護するけど、はいはい、こんなん書いてんのこのおっさんだけ。おじさんこんなおじさん公文とやってね、この一括りせんといてほしい、うん、ほんまにこんな
バッカーで挟む
バッカーブリッジにバッカー、
その後絶対おもろいギャグが来る。
いやそうなんですよ、ね、いやこれはねほんまにでもね分かると思うんですよ。だから下ネタってやっぱ難しいんですよ、
そうやな、
ほんまに、うん、だから竹内先生の下ネタ流れるような、はいはいはいはい、ほんま私的な下ネタを喋るじゃないですか。
暗に言う感じな、うん、ちょっと皆まで弱い。
そうなんですよ、皆までね、ほんまにどんだけ言葉を変えるか。例えば官能小説でもね、うん、花房官能さんゲストこれの時言うてます、はいはいはい、だからそういうもろに言うんじゃなくて、うん、そこをどう言葉を置き換えるか、うん、はいはいはい、でもあこの人なんか置き換えてたもあったんですけど、それもなんかねアワビとかね、アワビとかバナナとかね、いやあかんねん、もうほんまにそんな官能小説絶対重版かからんぞって話なんですよ。どう置き換えるかが全てなんですよ。
なるほど、
うん、もろにダメでしょ、
うん、恥ずかしいな、
いや恥ずかしいですね。ほんで僕ね、うん、この人にだからね、竹内先生の言葉でこういうのがあるんですよ、うん、哲学的なことあるいは芸術的なことは勉強さえすれば誰にでも語れる、また下世話なこと誹謗中傷っぽいことそしてスケベたらしいことなんかは勉強せずとも口をついて出てくる、しかし哲学的な下世話さや芸術の域にまで達する下ネタはそう簡単には語れない。ほんまにだからね、勉強さえすれば誰でもできる、うん、だから哲学的なことはね、下世話なことはスケベたらしいことは勉強せずとも口について出てくる、
この2つはやってるな、この人は。まあ、灘出身で賢くね、うん、知的なんかもしれんけども、
そうなんですよ、全くその下ネタのセンスがなくてほんまに。だから鶴光師匠のね番組をちゃんと聞いて、はい、ラジコでねえ、いやこれはねうん、X 線でも当てたろかばっかほんまに
手がついてきたもん、
ね、いやもう今ね、そうなんですよ、
動きが
今もうねもう手つきのアクションで今喋っててバッカーってこう僕両手動かすアクション付きで今言ってるんですけど、うん、ねえ、いやでこの人ね、うん、もう選挙出る前にやっぱりもうだから十何年前、
うん、
この女性と揉めて別れ話持ち出したから、はいはい、そのこのメールの文面を奥さんに送りつけられたらしいんですよ、
う
ん、
ああそうなんや、
ね、うん、これは
不倫がバレるとともにこの恥ずかしい部分バレる、
これはもうちょっとね、
あそれに飽き足らず今回公開してるから、まあ、相当のあれやな、
いやだからねえこの、うん、神奈川県民はね、どうそうこの人だからこれが出た時に、うん、いや、それも含めて、県民に、県民の審判に委ねるみたいな、何の審判させられてんの話じゃないですかほんまにこれね、
あ言うたんそれ、
うん、あまあだからその審判に委ねるって言った部分が、うん、今までの県政のっていう意味なのか、はいはい、このねニュルニュルを
踏まえて投票してくれと、
神奈川県民がそれはね当選したということはニュルニュルを認めたということではないと思います、ないない僕は。
それはな失礼や、神奈川県民を落ち込んではる人も多いかもしれないこれ見て、
いやいやいやいや、いやだからほんまにね、ちゃん黒岩知事はね、はい、うん、まあこれ聞いてくださってたらね言いたい、
聞いてたら怒るやけどな、もう何言ってくれてんねんって、
怒られたら逆に怒るで、まあ、ほんまに
ちゃんとね、うんうん、そうやな、踏みしめろと、
ね、いやほんまにこの苦言をね、あえて、はいはい、うん、苦言を呈しますけれども、はいはいはい、下ネタをバカにせんといてください、そんな簡単なもんで、うん、じゃないです、うん、ちゃんと韻を踏んでくださいはい、じゃあ次、月刊大阪弁護士会、はい2023年3
月その流れでこれ、そんな下世話なニュースじゃない
と、はい、前回照井先生が取材に来られて、もう一人 の、 下川達平さんでした、
ね、違いますってか似てたけどね、
スクールウォーズの校長先生、松尾さんと
散々で年を上に言うたりな、かわいそうやがな、
今あの人は何歳
2つぐらいちゃうか下ちゃうか
下だったんですか、
うん、2つ下だったと思う。
で、取材を受けたあのが記事になったんですけれども、
はいはいはい、よかった
よかった。いや、ね、僕こんなこと言うてないんです
まあまあ言うてないかもしれない。
冒頭ね、うん、墨田さんは高校生漫才師として早くから頭角を現されましたが、うん、そもそもなぜ漫才師を目指したのですか。
これ言うたやん、うん、
で墨田、ね、ニュルニュル
言うてない
あ、書いてないですか。
書いてないし
バカ
だとしたらすごい先見の目あるで
本間新馬よりまあこれやめとこう、 もう、
はいはい、
いやもうこれやめとこう、はいはい、
はいはい、どんなことか
ね。あのね、うんうん、なんかまず、うん、その松尾さんはあの取材の時に、うん、ほとんど
まあまあ確かに聞き役に徹してた感じはありましたね、う
ん、でも結構松尾さんが聞いてたりとか
喋ってる。だからシンプルな質問を松尾さんがしてますな。なんか紙面上は
みたいなことはね、うんうん、あるんですよねとか、うん、松尾さんがね、一昨年まで審査員を務められた M1 グランプリでも、あの巨人賞のことをね、うん、一昨年まで審査員を務められた M1 グランプリでも技術的な評価はもとより、うん、後輩への愛のある寸評が印象に残っています、はい、こんなこと言ってましたスクールウォーズの校長
言わへんな。なんかちょっと差し出がましいコメントやなこれなんか、
うん、そうなんですよ、うんうん、なんかいろいろね、
はいはい、まあ、これ皆さんホームページ載ってますね、もしよろしかったらね、は
い、
見て
ください。なかなかたどり着くのが難しいところにありますけれども、はいはい、ほとんど僕が言ったことが、
う
ん、
そうはね、
うん、ちょっと反映されてない
内容は反映されてると思うけどな。あなたの人生をちゃんと切り取った内容になってると思いますけれども、
ただね、わざわざ公開収録っていうのがあった、公開インタビューみたいな形で
せっかくね、
うん、したにもかかわらず、うん、全て変わってない
です。全て変わってワードで真っ赤かなとたんやから、
ね、うん、まあ、私が全部変えたっていうわざわざ
ちょっと納得いかん言う
て、わざわざね、テルエ先生が、ね、書き起こしたやつをね、まとめてもらって、
一応ね、まあまあ、きれいにちょきちょきして、うん、一応形にはしたと。
いや、ほんで、まあ、うん、私に送っていただいて、うん、で、まあ、チェックつけてくださいって、うん、来たんですけど、うん、まあ、まあ、ええかとか思いながら、うん、ちょっと待てよと、うん、直し始めたら、はいはい、前編、
前編、
改編、本当に全てを変えるっていうね。はい改ざんするという
まあまあそれは予測してましたよ僕は。その棚橋氏のインタビューでも同じようなことをあなたはしたという、
そうそうそう、
伺っておりますので、
あの時は僕がまだ大阪弁護士会にいた頃で、はいはいはい、僕が取材に行って、はい、新日本プロレスの棚橋選手、
はいはい、
僕はね、そのまあこれは広報誌ではあるんですけれども、うんうん、インタビュー記事で、はいはい、そのインタビューを忠実に再現することよりも、
う
んうん、まあ、読んだ読者が、
は
い、ね、
そうそうそ
う、うん、うん、面白い方がええかなという意味で、そうそう、でラジオで喋ってる時っていうのは、
う
ん、まあ、このラジオ聞いてる、
そうそう、
ね、私のことを知ってる人を前提やから、うん、わざわざあえて言わんでええことは言わへんし、うんうん、っていうことをやってたんですけれども、うん、ちょっとね、
その結果としてインタビューがすごい外枠の話ばっかになっちゃった、
ね、いや、そうなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、だからもう前編、
はい、
はい、
しかも1回これでいいですと言ってね、2日ぐらいに全部書き直してきたというね、
うん、やっぱりなとか思って、
ね、そうやな、やっぱな、自分のことやからね、
自分のことなんで、
プロデュースをしないといけませんから
っていうことで、うん、はい、で写真もね、なんか冒頭が北村総一郎みたいな、
うん、これもう結構凛々しくていいと思って
うん、なかなかね、この写真もいっぱい撮ったんですけど、うん、どう撮ってもね、なんかね、角度によって僕は自民党の甘利明さんみたいなデコにねえ、
何撮っても
何撮ってもまた余りや、
また余りや、
また余りや、また余りやみたいなで1枚だけ北村総一郎があったっていう
あんたは俺が
どこにもね、
どこにも
ニュルニュル
なんで入れてくんねそれを気に入ってしまうとい
や、これやっぱりね、もしかしたら、うん、僕さっき批判しましたけど、うん、黒岩知事下ネタおもろいかも水曜ローでしょう。映画を法的に解説したりしなかったり、水曜ローでしょう。今夜は特別編ということで、この方にまたお越しいただきました。
はい、大野博之でございます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。前回のチャップリン特集は、はい、まあ、大反響でございまして。
本当ですか、
はい、
ありがとうございます。
いや、もうね、縦板に水で
いやいやいやいや、
大野さんの怒涛の喋りは圧 感でしたね、う
ん、いやいやいや、そんな恐縮です、
大野さんがまたお越しになられたということは、
はい、
イベントがあるんですよね。
そうなんですよね、はい、実はチャップリン映画祭、フォーエバーチャップリンというのが、はい、去年の11月から全国でやってまして、で京都でもね、この間2週間3週間やったんですけれども、はい、大ヒットにつきましたアンコール上映がこの4月14日から5月11日まで、うん、京都南会館で行われまして、
当時の、
はい、はい、当時の、うん、でその中の4月15日と16日、はい、4月15日は、12時の、キッド上映会の後に私がトークさせていただきまして、はい、そして4月16日は11時45分の黄金鏡時代の上映後に僕がトークさせていただきます、
はい、
でこれはですね、実は4月16日はチャップリンの誕生日で、
うん、ああそうなんや、
ああだから1889年生まれ、
うん、そうなんですよ、
覚えましたよ僕、うん、生きてたら134歳、
ね、ということで、はい、そのお誕生日にチャップリンがこよなく愛した京都で、はい、イベントができるということで、これはぜひ、はいはい、皆さんお越しくださいということで、は
いはい、いやまあもう本当におすすめですよ、うん、大野さんのおしゃべりを生で聞けるっていうのは本当に
いやいや映画見てください、
映画の後にそのね、ええお話も聞けると、
はい、解説もね、はい、ぜひ
いうことで、今夜はそんなチャップリンとお話をたっぷりお伺いしようかなと思っておりますので、は
い、よろしくお願いいたします、
はい、今日はどういうテーマで、
やはりこれはね、もう京都でね、はい、せっかく上映されると、でしかもこれはもう新しくデジタル修復で蘇った本当に素晴らしい美しいフィルムで、
はい、
上映されますので、せっかくなのでチャップインと京都、チャップインと日本というテーマで、少しお話をさせていただければなと思っております、
はいはいはい、日本、はい、そして京都と、うん、チャップリンとの関わりということ で、
はい、チャップリンは、はい、1914年の2月にデビューをして、
はい、
でまあ、やっぱりこのちょびひげの紛争がものすごく、注目されて瞬く間に世界中でこう人気者になるんですね、うん、で日本に入ってきたのも当時としてはすごく早くって、うん、1914年の8月に、キネマレコードという雑誌でまず紹介されてるんですね、はい、で当時の日本人ってあんまりその外国人の名前をこうよう言わんので勝手にあだ名をつけてたんですよ、はいはい、一番最初のあだ名はヘンペコくんと
ヘンペコくん
ヘンペコくん、あんたええ加減にせえよって話ですけどね、ちょっともうちょっとちゃんと言ったらね、ほんで、まあ、その後、はい、まあ、チャップリンそのこうよちよち歩いてフラフラと酔っ払いの演技がね、うん、非常にこう注目されて、はい、その後アルコール先生と、
あ、それは聞いたこと
アルコール先生、
ね、というあだ名がついたりしていたと、で、まあ、もちろんその後はチャーリーチャップリンということで、ね、はい、大人気になるんですけれども、まあ、当初からすごく人気で、
はい、
だから余談ですけれどもね、各地で各国でそのチャップリンのモノマネ芸人が生まれたという話、多分この間もしたと思うんですけども ね、
はい、
メキシコではチャーリー・アップリン、ドイツではチャーリー・
カップリン
で、日本でもですね、実は日本チャップリン梅の屋うぐいすという夫婦漫才師がいまして、その漫才師が初めて大阪から東京に行った、はい、漫才師なんです、夫婦漫才、でだからその、奥さんは和装なんですけれども、はい、夫の方はこう洋装でちょびひげにしていたと、
あでも漫才師の昔の漫才の人は結構、
う
ん、ちょびひげのチャップリンスタイルですよね、
だからやっぱなんか世界的にそのちょびひげがなんかこのもうコメディアンの象徴みたいな、ね、チャップリンの
笑いの象徴になってた
なってるということでね、うん、それもなんかキャラクターとしては非常に面白いですよね、そうそう、だからそんなふうにこうチャップリンは非常に当初から人気になって、はい、でまあ本当にいろんな雑誌でもちろん特集されたりとかしていたと、うん、でね、いろんないろんないろんな、まあ、例えばチャップリン町とかチャップリンチョコレートとか、はい、うん、それこそ今京都で永楽屋さんっていう手ぬぐい屋さんがありますけれども、 永楽屋さんが当時チャップリン手ぬぐいを発売していて、で実はそれは後に、つまり21世紀になってから、はい、その永楽屋さんから僕相談を受けて、はい、あれをぜひ復刻したい、まあ、当時日本には著作権の概念がなくってですね、勝手に作ってたわけですよね、で、まあ、だからでもまあもう時効やということ で、はいはい、でチャップリン家に相談したらば、いやこれすごい綺麗って面白いと、やっぱりその当時昭和初期の、はいはい、大正時代のデザインってすごくモダンでかっこいいんですね、で今復刻されて 販売しております。
あ、あるんです
よ。あるんです、あるんです。ええ、チャップリン家の今度は許可を得て、はい、で今度のその南会館での上映でもこれ販売してますので、よかったらね、お手に取ってください
。
めっちゃ面白いです。いいです。かわいいです、ね。
ぜひとも欲しいですね。う
ん、で、まあ、そんなことになっていて、でね、僕一番やっぱり面白いのはね、はい、実はチャップリンの街の日という作品、これ1931年に、うん、公開された大傑作なんですけど、これが歌舞伎になっていたっていうのが。
歌舞伎ですか。
これはねすごい面白いんですよ。僕はねこれ実は、僕は学生時代に新聞でね、はい、今の松本幸四郎さん、当時の市川染五郎さんが、ええ、はいはい、あの朝日新聞の紙上で、皆さん歌舞伎というのはあの敷居の高いものと思われるかもしれませんけど、うん、そんなことないですよと、昔はチャップリンの街の日が歌舞伎になってたんですよって書いてあったんですよ、うん、って俺そんな知らんかったと思って、はい、まあ、調べ始めたんですね、うん、でそんなどこにあんのやろうと思って、で手がかりは2つあって、はい、で1つは、街の日は1931年の1月末にアメリカで公開されたんですけれども、日本公開は当時権利金が高くてだいぶ遅れて1934年になってるんです。
あ、3年遅れで、
うん、はい、だから1934年以降に、うん、の雑誌を調べたら分かるんじゃないか、これが手がかり一つ、はい、でもう一つは
でもだいぶあります、
ね、今
まあまあね、
すごい手がかり
34年以降ね
31年から34年まで調べて絵だけの手がかりでしかないんで、
たくさん調べな
かった、そうそうそう、まあ、何しろ34年以降だったらあるんだろうと、はい、うん、それともう一つは、うん、まあ、タイトルがね、まあ、街の日だから、うん、であれは目の見えない盲目の花売り娘の話だから、はい、例えばなんか街の日なのか、うん、あるいはあの盲目花売り娘恋物語とか、なんかこうそういう下題がついてるのか、まあ、どっちかですよね、はい、なんかそういうので手がかりをね、だから34年以降の歌舞伎の雑誌を僕は全部読んでたんですよ、戦前ずっとずっと、はい、で全然出てこないんですよ。でするとそれは僕のその見立ての2つと間違ってて、なんとまず歌舞伎化された時期が1931年の8月だった、つまり作家たちは外国でこんなん流行ってるぞってことでパッて作ったわけ、はあ、だ当時の歌舞伎っていうのはやっぱ伝統芸能でもあるんだけれど、もっとそのコンテンポラリーな流行りもバーンってこうね取り入れたっていうね、そんだけのフットワークが軽かった。そしてもう一つタイトルが街の日でも何でもなくってコウモリのヤスさんだったんです
全然違う、
分からへんね
それはちょっと連想できないですよね、
連想できない
ですよね、コウモリのヤスさん、
でこのコウモリのヤスさんって言ったら、はい、あの今お聞きになっている歌舞伎好きな人は、うん、あれやとピンとくる、これは夜は情け浮き名の横串っていうあの歌舞伎の有名な演目がありまして、そこの源氏棚っていう、まあ、場面で、はい、その、主人公の2枚目の与三郎に、うん、はい、ゆすりたかりを教える、まあその放浪者の役が、コウモリヤスなんですよ、だからそれをこう引用してきてるわけなんですね。
なるほど。
これもすごい面白くって、つまりその当時からね、うん、外国のものを取り入れて演劇にするってたくさんあったわけですよ、はい、例えばシラノ・ド・ベルジュラック、これはシラノ・ベンジューローになってるわけなんです。あ、ハムレット、はい、これは金垣ロブンが人形浄瑠璃にしてて、はい、ハムレット大和の錦絵、はい、で、まあ、はい、名前ハムラマルになってるんですね、はい、で要するにそのなんかこうそれらしい日本名に置き換えてる
の、ちょっと
文字って、ね、でもそのチャップリンを何かこう文字ってやってるんじゃなくって、うん、歌舞伎にもともとある放浪者のキャラクターに当てはめたと、これだから要するに本当に日本文化の地として肉としてるわけ、はい、つまりその歌舞伎はそんだけのフットワーク軽かったし、逆に言うとそのチャップリンもチャップリンで日本人にこう受け入れられるような、うん、そういった多様性があったと、これは面白いなと思ってて、で、まあ、それについて僕はあの英語で論文を書いて、はい、アメリカの本に載せたところをチャップリンの娘さんが読んでくれて、うん、これ面白いわねと、で私 の, あのパパも歌舞伎が大好きだったわと、はい、でこれはぜひリバイバルしたらいいわねっていうふうに言ってくれて、それからあの幸四郎さんにご相談して、はい、で実はだから2019年の12月コロナの直前だったんですけれども、はい、国立劇場で何十年かぶりのリバイバルが、まあ、それをきっかけに実現したということで、これもぜひねまたこの再演してほしいんですけどね、シャップインと日本というのはそんな風に非常に縁が深い、
それはまあ、知らないですもんね、そんなこと全く。
でもねやっぱり合うんですよね、うん、あのこのやっぱ盲目の少女をね、うん、こう放浪者がお金持ちのふりをしてね、うん、一生懸命働く、まあ、人情の話ですよ ね、これ日本人にとっては非常に、あの歌舞伎にもぴったり合う、うん、
なるほど、うん、
だからこれはねなんか僕、まあ、ちょっと まあ、教訓めいたことを言うわけじゃないですけれども、ね、一方でね、あのチャップリンとミッキーマウスと2大キャラクターじゃないですか、うんうんはい、でもミッキーマウスっていうのはやっぱり絶対変えちゃいけないっていうのはあって、うんうんでまあ、それはまあ唯一無二の普遍性ですよね、はい、でもチャップリンは世界中にあまねく行き渡ってるけれども、うんうん、ある普遍性でこれ変えちゃいけないってそういった暴力じゃなくって、うんうん、やっぱりその多様性というか、うんうん、これは本当に21世紀的ななんか身体だなというふうに僕は思いますね、うんうん、
とか歌舞伎にも全然その、うん当てはまって、うんうんうん、っていうのすごいですよね。そう考えたら
面白いですよね。本当にね。だからやっぱりなんか今の時代に生きる私たちがね、うん、ある唯一の価値観を持ってっていうのは、うん、それってやっぱりこれは戦争のもとなわけで、うんうんうん、でもなんかいろんなあのところにこうあの受け入れられるようなそういった多様性を持っているというのは本当にあの私たちには多くのことを教えてくれると思いますよね。
それをね、その遺族の方も面白がるっていうのがいいですよね。
うん、ねまあ面白いですもんね。本当ね。
いやでもすごいですね。そこでも本当にそれをやってらっしゃるのが小野さんなわけですもんね。 そこに関わってそれを復興させてるのが、
いやもうありがたい話ですよ ね、 そのねやっぱりあのそれをたまたまね、うん、そういった新聞でね教えていただいて、うん、
でもそこのたまたまそこでそこまで調べるこうね小野さんを突き動かす何かがなければその何十年ぶりかの
ね歌舞伎雑誌全部見て
ないわけですもんね。いやいや、
まあ、楽しいことですよね。
素晴らしい話ですね。で、あれですよね、うん、その実は日本との関わりっていうと、うんうん、チャップリンの秘書が、
そうなんです、ね、はい、実はそのチャップリンが日本で大人気だったというと、はい、もう一つ、要するに日本じゃチャップリンのことを大好きだったと、はい、実はね、相思相愛で、うん、チャップリンも日本のことをすごく大好きだったっていうのがあって、そのきっかけが、うん、チャップリンの運転手としてね、うんはい、日本人を雇うんですよね、うん、1916年に、
これは
ね、広島出身の河野寅一という人なんですけれども、はいはい、チャップリンって極貧の幼少時代を過ごしていたんで、はい、まあ、非常にこう節約家なんですね、ええ、でアメリカでスターになってもしばらくは家を買わんかったり、うんうん、で車も買わんかったんです、ええ、でももう1916年ってね、になったらもうデビュー3年目で、その時は今で言うと年収20億円ぐらいだと、うん、まあお兄さんが、はい、あんたもスターなんやから、うん、車買いなはれと、うん、でじゃあ買おうかということで車を初めて買った時、はい、まあ、運転手が必要ですね。で運転手をこう面接をしたんですね。その時に面接にやってきた一人がその河野寅一さんっていう人なんですね。このね、河野寅一さんの話をしだすとこれはまた面白い人で、この人は1885年に広島で生まれて、はい、で、まあ、広島って和歌山と並んでそのアメリカへの移民権なんですね、当時ね。
あ、そうなんですか。
で、まあ、普通移民って言ったら、はい、まあ、例えば農家のなんか3男とか4男とか5男とかがね、まあ、食いっぱぐれて、まあアメリカに行くとっていうようなイメージなんですけども、うんうん、彼はめちゃくちゃな金持ちで、代々もう村の庄屋を務めていたようなそういったところ人なんですね。ところが、まあ、僕の調べによると、はい、いい名付けのことが好きじゃなくって、要するにそうね、氏の家の同士でこうなんか結婚相手が決められてて、そのことが好きじゃなくて、まあ、その農家の、ね、普通の女性、勇美さんっていうんですけど、その人のことが好きになって、はい、だそれと親が許さんと、で自分はアメリカに単身で行くというね、ものすごい破天荒な人なんですよ。
あ、だからそこから、まあ、逃れるために
しがらみから。ほんでシアトルで、まあ、当時その日本町っていうのがあって、日本人の中で商売もできるんですけども、彼はなんかもうものすごいこう、アメリカに憧れて、はい、で彼の夢はパイロットになることだったんですね。でそこで白人相手にこう対等に、はい、こう商売をしてどんどんどんどんのし上がっていくと、まあ、そういう野心家だったわけなんですよ、はい、でところがね、これ非常に要するにお父ちゃんとずっとこう喧嘩をしてたんですけれども、うん、お父ちゃんが1913年の年末に亡くなるんですよ、はい、でその亡くなったその日に、好きやった恋人と結婚してる。でも変わった人でね。
あ、そうなんですか。
すごいモダンボーイですね。今でもちょっと49日ぐらい待ちますよね。
そうそうそうそう。
ほんで、まあ、とにかくそれで全部家の財産売っ払って、はい、ロサンゼルスで、飛行機学校に入ると。
そんな日本人がいてんです
ね。明治の男でね、うんうん、ところがその飛行機でちょっと事故にしてしなってしまって、ちょっとやめてくれっていう話になって、はい、じゃあ次にエキサイティングなものは何かと思って、じゃあ車だってことで車バーン乗ってる時に、うん、はい、チャップリンのところに面接に行ったと、そういう話。面白いでしょこれ。
で、それがチャップリンが、はい、まあ、日本人を。
だ、彼はやっぱりそこがあのスマートなところで、うん、その、ね、面接は3ことではあったんですよ、はい、チャップリンのところに行ったらば、はい、あのチャップリンがあの河野さんに、あ、君は運転ができるんだって、うん、って、で河野さんはイエスと言って、はい、だチャップリンはすごいな、僕はできないよ、かっこいいねって、それで決まったと。
ああ、もうそれしか、
それしか聞いてない。
その国籍がどうしたとか、
そうなんですよ。この面接面白いんですね、うん、つまりその一瞬にして河野さんを見抜いたっていうのもすごいけれども、うん、チャップリンが、あ、日本人なんですかとか、どちらのお国の方ですかとか、何も聞かなかったと、うん、運転の能力だけを聞いたっていうのが、うん、当時本当にあのアメリカ西海岸では日本人排斥運動というのはすごく激しかった。なので、はい、普通だったらね、うん、あの、え、何人ですかとか、まあ、聞いてしまうわけなんですよ、うんうん、ところが全くそれを聞かなかったのが、うん、やっぱりそのチャップリンの映画ヒューマニズムだけれども普段からそうだったってことはよくわかる逸話でもあって、で、まあ、その河野さんはすっかり気に入られて、それから18年間にわたって、
う
ん、
18年、
まあ、運転手兼秘書として、で、まあ、河野さんは非常に真面目で実直な人だったけれども、やっぱり野心家ですごい破天荒な人だったから、うん、もう車もバンバン飛ばすんですよね、うん、で、またそのチャップリンのその過酷な要求にこうなんか全部一つ一つこう答えることができると、で、その過酷な要求っていうのはね、あの、例えばね、チャップリンってすごい散歩魔なんですよ。めちゃくちゃ散歩をする人で、でこう考えてわーっとこう散歩をしてて何十キロと歩いてるんですよ。するとパッと気づいた時にこのどこにいるか分かんなくなって、でその辺の公衆電話からその河野に電話して、河野今すぐ迎えに来てくれと、どこにいるんですか、どこか分からないから困ってるんだとか、そういうのも河野がロサンゼルス中ね、はいはい、あの探し回ったとか、まあ、そういったもう、まあ、天才の気まぐれに全部応じることができたということで、非常に河野さんが、信頼を得て、でだから1926年27年頃にはあのチャップリン家の使用人17人全員が日本人だったと、はい、
それはよほどその信頼を受けたからなんでしょうね。
だ、当時あのリタ・グレイという2番目の奥さんが、はい、まあ、チャップリンと結婚したんですけど、はい、もう家にいたらびっくりしたと、まあまあ、私日本に来たんだと
全員が日本人だったね、
まあ、それぐらい本当にチャップリンと日本との間っていうのは非常にこうゆかりが深いということなんですね。
親日家というのもなんか日本人を受け入れてたっていう、う
ん、そうですね。でもあの他方チャップリンは例えば世界旅行の時にバリ島に行ったらもうバリの文化に魅せられて、はい、でバリっていうタイトルの映画を作ろうとしたりしたと。だから彼本当にやっぱりコスモポリタンですよね。すごい自分は世界市民であると言ってたけれども、
別に日本に対してどうっていうだけじゃなくてっていうことですよね、う
ん、どこの文化に対しても非常に特別な思いを持っていたっていうのはあると思いますね、うん、
いやこれね、僕今日その収録前に、うん、はい、ね、この河野さんとこのチャップリンの日本、チャップリンの秘書、河野虎一遺品展みたいな、
はい、そうなんですよ。これ実は17年前に、そういう展覧会をやって、ね、河野虎一さんの遺品が2004年に大量に見つかったんですね、はい、で、そこには本当にすごい遺品がザクザクあって、まあその河野さん、あのチャップリン撮影所を訪れたアインシュタインとかチャーチルとか、はい、いろんなこの偉人たちの写真から、それからそのチャップリン撮影所にやってきたその日本人たち、先代の水谷八重子さんとか、はい、もうさまざまな大スターたちがですね、うん、みんなこぞって、チャップリン撮影所を訪れてるんですね。そんな写真がたくさん見つかりましてね。
これは大野さんが発掘して、
そうですね、
いや、これ興奮したでしょ。
いやもう本当ね、いや興奮というかもうすごいな、こんなあんにやった話ですよ ね本当に。
でそれをまあ本にまとめて、うん、
はい、
チャップリンの日本、うん、で、はい、あのね、この木屋町の立成小学校で、はい、こういうだからチャップリンの日本、チャップリン秘書法のトライチ遺品ということを2006年3月25日からやってらっしゃったんですね。
17年前にやりまして、で、その図録がまだ少しあるんで、今度 その京都南会館でもぜひ販売させていただきたいと思うんですけど、これ貴重ですよ。
いやこれすごい貴重ですよ、本当に、
ね、今このペラペラめくりながら貴重ですよ貴重ですよって言って聞いてる方は 何事か全く
そうですよ。でもね、これぜひこう聞いてらっしゃるチャップリンマニアの方で、売られる、ね、機会っていうのは なかなかないですよね。
そうですね、まあ、一応ねそのあんまり流通はしてないんでね、これは本当に面白いと思いますよ。そのチャップリンだけじゃなくってやっぱりね、例えばさっき言った水谷八重子さんとかね、はい、もう戦前の映画大スターたちがね、でみんなこぞってチャップリン撮影所を訪れていたね。あるいはそのこれは山口佳子先生のね、はい、あのインタビューも私その2006年にやらせていただいたインタビューも収録していますのでね。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和5年4月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。